さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私、スノーと、
ハンスケと、
小関です。
はい。
はい。
ひたすら雨が多い、はい、このシーズンですけれども、皆さん、大丈夫でしょうかっていう感じ。
まあ、この収録自体がもう1ヶ月ぶり、
はい、
っていうような状態になってしまいました。
あ、そんなに空いてんだ。
そうですね。配信も収録も一月止まって、あ、まあ、収録自体ね、できなかないかな、みたいなところもあったんですけど、ちょっと収録するんだったら配信しろっていう話で、ちょっとね、バタバタしていたので、ちょっと収録も一回お休みさせてもらって、ちょっと仕事の方、ちょっと集中してやっちゃったんですが、いや、なんかね、もう、大変です。
はい、
あと一月ぐらいかな、うん、シーズンとしては、
はい、
なのでちょっと合間を見て残り1ヶ月なんとか乗り越えたいなという感じなんですけど、まあ、台風ね今年なんかすごい多くて、
うん、
大変な状況が続いておりますが、
あ、ね、あのまあ被害だけじゃなくて写真関係で言えばやっぱり修学旅行とか、
いろん
な運動会とか、もうガタガタになっちゃって。
ああ、そうですね。
今大変みたいね、スケジューリングが。なんか、僕も一個ね、体験学習飛んだんですよ。
あ、
で、しかも連絡ミスで、
うん、
あの、26号でしたっけ？今来てるのが 26？
いや、26かな？
今27、8
が。あ、27がこれから来んだっけ？ちょっとわかんない。
27、8。
今78だよね。だから26だ。
あ、26
の時に、来るって分かってもう来るだろうみたいなところだったんだけど、うん、まだその日は来てなかったので、
はい、
一泊二日の体験学習の宿泊施設まで着いて、電話を入れたら、あれ、今日休みだよっていうか、中止だよみたいな。嘘みたいなね。
それはちょっとひどい。
まあ、なんか、遠足とかって結構当日に中止決定だったりするじゃないですか。
うん、
そういう場合ってもう向かわないと間に合わないパターンもあるので、そういう時はいいんですけど、今回の場合は、前日には分かっていたらしく。
ひどいな。
まあその分ちょっとキャンセル料的なものは出してもらったんで、まあ文句はなかったんですけど、まあそんなのもあり。でも後で聞くとやっぱそこら辺ズレズレになってきてるのがもういっぱいあるらしくて、で、アサインがうまくいってないみたいなね、業者さんは大変なことになってるみたいですけど。
あの、まあ息子が修学旅行で、北海道に行ったんですけど、
うん、
台風と台風の合間で良かったっていう。
うん、
でもその時もし長崎方面だったら、アウトだ。完全に台
風。あのね、その学校関係のお仕事をいただいているところの営業さん、営業さんというかまあ撮影もする人なんですけど、九州だったかな、うん、どっか離島行って、帰ってこれなくなったらしいですよ。
ああ、そう
か。飛行機とか、
ね。恐ろしい。
帰れません、みたいな。そんなのもあったみたいで、なんか大変なことになっておりますが、私のカメラも大変なことになっておりまして、6D ね、
うん、
ジョイスティック的なやつがなくなったじゃないですか。
はいはい。
十字キーになったでしょ、うん。動かなくなった。
ああ、あら、あらあら。
ただ、復活しましたっていうね。なんか、撮影してる時に、ちょっとピント見たくて、プレビューして、で、拡大するじゃないですか。そうすると、あの、液晶画面全部に入らないから、こう、ずらして下の方を見たかったんだけど、下に行かなくなっちゃって。上は行くんだけど、下は行かない。
メニューの操作の時とか
ダメ。
あ、要するに機械的にダメ。
機械的に下がダメだったみたいな。
うん、あ、なるほど。
で、うわーと思ってたんだけど、でももう行事は進行していくので、うん、とりあえず、撮るしかないやと思って撮ってたんですけど、うん、ただ途中でね、なんかを変えたかったんだよな。で、そのメニューのところを開いて、うん、あ、そっか、動かねえんだ、とか思ってですね。うん、で、あの、Q ボタンでしたっけ？
はいはい。
あれもやるんだけど、うん、あれも結局ね、変え、なんかうまくいかなかったんだよな。あらあら、結局サブ持ってった方のサブぶら下げてて、うん、長玉つけちゃってたんだけど、うん、とりあえずそれでしのいで、
うんうん、
まあ後半だから約1時間ぐらいだけだったので、なんとか途中、まあレンズこう長玉変えて、
うん、
とりあえずしのいだんですけど、いや、これ修理とか出してたら今、やばいなとか思ってたら、
うん、なんか
帰ってきて、とりあえず掃除して、もう一回確認してみようと思って、電池とか全部新しくして入れたら、なんだったのとか思って、
そっか。いや、あのね、湿気っていうか、汗というか、
うん、
そういうのもあるんですよね。あの、電子サブダイヤルが、
うん、
僕もよく回らなくなることがあって。
マジで？
うん、最近ないんですけど、
うん、
まあ、昔のフィルムの、カメラの時とか、
うん、
結構あったんですよ。
へ
ぇー。で、撮影終わるとちゃんと回るんですよね。回る感動があるんですよ。で、どうも、その撮影中にすごくこう汗っていうので、
うん、
手の汗とか、
うん、
まあ、あるいは息とか、そういうのの湿気みたいな感じかな。っていうのが、あるのと、あともう一つね、前も話したかもしれないんですけど、うん、つい手に力が入って、
うん、
スイッチが歪んでいるという。
うん、
それでおかしなことになっている可能性もね、なんか、あるみたいな。
でもどうなんだろうね。それを、まあ、ちょっとそういう不具合があったからな、うん、余計なのかもしれないけど、
うん、
スティックタイプの方がそういうトラブルって少ないのかな。
いや、それが、僕の 7D 今そうなんだ。この間、上に上がんなくなった。
あれ、セブンはスティックだっけ？
ああ、そうそう。普通のジョイスティック系の、独立してるでしょ？
そうだったっけ？ 7 は。今、セブン使ってないから分かんないよ。
独立してるんですけど、うん、こう、横位置で構えた時に、
うん、
AF エリアを上にしようと、
うんうんうん。
上にあるんだけど上に行かないんですよ。
あ、ほん
と？なんだこれなってずっと焦ってたんですけど、
うん、
撮影終わってみたら動くようになった。
ああそうなんだ。じゃあ、どっちでも一緒ってことなんだ、なんかそういう。
まあ、起きるときは起きるってことなのかな。
あれ、勘弁してほしいね。
うん、まあそうです。まあ、セブンディーはこの間、電子サブダイヤルガリガリになっちゃって、
うん、
僕のは修理出したばっかりなん
です。ああ、はいはいはいはい。
うん、
でもキャノン式の背面にでっかいのがへばりついてるサブダイヤルってのは、
うん、
あれ構造的に弱かったりしないんですかね、上から水食ったりとか。
ああ、ぶら下げてる時ね。確かにそれは、こう2台、1台の時は気使ってね、なんかこう、保護しようとしたりできるけど、
うん、
2台ぶら下げてて撮影しちゃってると、気づくとその、液晶面とかね、
うん、
液晶モニターとかそのサブダイヤルあたりが結構しっとり濡れちゃってるみたいなのは結構あるよねっていう。
まあそうですね。
使い勝手はね、悪くないんですけどね。
うん、
まあ、まあ弱点とか弱点のような気がするけど。
まあ、あれでも勘弁してほしいな。すーげえ焦ったんですよね。
まあそういうこともある。
まあそれは。
あれでも下に動かすだけ、液晶モニターの確認はともかく、
うん、
メニューで下に行くときは電子サブダイヤルで下に行かないかったっけ？
回してってことでしょ、
うん、
いや、それやったような気がするんだけどな。
あ、うん、それも反応なかったんです
か？どうだったかな。とにかく焦ってたからね。ただね、その回すっていうのは考えたから、うん、多分ダメだったんだと思う。
あらあら。
なんか、回すの、AF のエリアを変えるのに回したんだっけかな。
ああ、
なんかね、あれして、まあ、何しか、現場で iPhone になっちゃうと焦るね。
まあ、そうです。
進行、どんどん進んでいっちゃうしさっていう、勘弁してくれ、とか思いながら。 やってましたけどね。まあ、そのサブダイルといえば、また70ちょっと触ったんですよ。
はい。
店頭で。
はい。
70のカリカリがやっぱり変だったね。
ああ。
カリカリって。
カリカリってあの、
なんつったら
いい。すごい軽いでしょ。
そうそうそうそう。うん、ちょうどね、セブンと70と並んでたんですよ。
あ
で、いや、シャッターの前、あれどこだ？
メインディッシュダイヤルは普通
だった。じゃあメインじゃないな。
サブディッシュダイヤルが、僕は触った感じではサブディッシュダイヤルがすごい軽かったの。
ああ、うん、カリカリ UFO。
カリカリ UFO。
シャッター。
は
メインだっけ？
メインですかね。
あれのカリカリクリック感っていうのかな。
あ、そんなのありました。
あれがね、なんかね、うん、安っちい感じがした。
ああ、まあ、実際安いかな。
なんていうんだ、セブンディがコリコリコリっていくとしたら、
うんうん、
70がカリカリカリっていうのかな、なんていうんだろう。
なんか部品のメーカーを
変えた。明らかにその感じが、感触が違くて気色悪いの。
う
ん、そう
です
ね、なんか違和感を感じると思って、うん、なんだろうと思ったらそこだったんですよね。
うん、
だけどでもやっぱちょっと欲しいな、あれは。ちょっと気になるあれだったんですけど、まあそれはいいとして、スノーさんの、
はい、
トラブルがあったと。
はい、つい、昨日、突然の話なんですけど、
うん、
すごい雨降ったじゃないですか。
はいはいはい。
まあ台風じゃない方があるんですけども、うんうん、で、こっちの方の大学の、学園祭の撮影で、
2
日間あったんですけど、
うん、
もう1日目の夕方から雨降り始め、
うん、
2日目は朝からずっと土砂降りなんですが、
うん、
それでも、まあ、学園祭するものはあるので、
うん、
撮らないわけにはいかないと。
うん、
しかも、まあ、模擬店とかもちゃんとやってるんですよ、
ね。
野外ステージって、屋外ステージも、
うん、
外部から、こう、バンドとか呼んでいる関係とか、
うん、
あと、卒業する4年生にとってはそれが最後のステージ。
はいはいはいはい、はい。
そういうこともあって、
うん、
絶対やらないわけにいかないみたいで、
うん、
ひたすら雨の中撮影してました。そしたらですね、まあ、一応、まあ、セブンティーはちょっと濡らすの嫌だなと思って、あ、セブンティーじゃないや、ボディーか、
うん。
あんまり濡らしたくないなと思ったんで、
うん、
で雨の日カメラで 40D で、一応こう、ビニール巻きつけたりして、
うん、
用意して撮ってたんですけれども、
うん、
ちょっと風があったんで、
うん、
ビニール傘を最初刺してたんですけどね、
うん、
風、ビニール傘刺して撮影できない。
はいはいはい、はい。
やっぱ家片手じゃ。
うん、
で、まあいいや、もうと思って、まあ上下カッパで長靴履いてったんで、
うん、
もう体の方はそれでいい。いいから、まあ、あとはカメラだけと思って、
うん、
で、撮ってたら、まあ、夕方かな、まで、5、6時間、その雨の中で撮ってたんですけど、さすがにそしたら、40D 電源入らなくなりました。
マジで？うわ。
ああ、何も、あれ？何も動かないや、と思って、
うん、
しばらく見たら。で、その次に、ちょっとまあ、とりあえず休憩で拭いてみて、
うん、
そしたら、まあ、一応復活したんで、
うん、
大丈夫かと思って、
うん、
で、ちょっと撮ったら今度、液晶モニターがあれ、こう再生できない。で、まあ、そこでもう、電源入らなくなったので、また、諦めて、カメラ変えたんですけれども。
うわ
ぁ。で、帰ってきて一応乾燥させたら、
うん、
電源は入るようになったんですね。
うん
うん、で、撮ったらちゃんと映るんだけど、
うん、
こうよくよく見たら液晶モニターがなんか縦縞になってるって言って、なんかコントラストが縦縞にこうついてしまって、
うん、
明るいところ暗いところ、明るいところ暗いところっていうしましまになっているのと、
うん、
あ、もうちょっと乾燥させないとダメかなって思って、電源切ろうとしたら今度はセンサークリーニングユニットは故障ですというエラーメッセージが、
うわ。
出てしまいまして、
うん、
まあ、その後全然撮影できない状態になっているんですけれども。
ああ、そっか、電源切るときにセンサークリーニングみたいな自動でかかるときにそのエラーが出ちゃったんだ。
出ちゃう、う
ん、で、その後はもう。
そうですね、撮影できない。
できない状態になっちゃう、う
ん。まあ、エラーメッセージ出ると撮影できないみたいに、ね。
ああ。 痛いね。
まあ、しょうがないです。今、とりあえず、もうちょっと乾かそうと。
乾かして復活するんかね。
ああ、でもな、どうなんだろう。なんか、多分、ショートしたっぽい感じがしないでもないです。どっかがね。
いや、僕が30使ってた頃に、その自転車レースとか撮ってて、雨の中撮ってた時に、肩の液晶がなんかおかしくなったんですよね。で、一応動いてはいたんだけど、で、最後の最後で電源入んなくなったのか。そんで見たら、肩の液晶とかが水玉になってて、で、それを乾燥させて確かに使えたんだけど、うん、やっぱ結局ダメだったような気がする。あ、今全然使ってないですけどね。うん、まあ、こうなっちゃうと多分ダメだろうね。
まあ、一応 40D は動的仕様にはなっているはずなんですけれども、
あれ、まあ、シールが劣化したりしますかね。まあ多分ね、
もう古いからね、ちょっと諦めないでください
。あれ、オーバーホールとかで中のシーリング材だけ変えてもらうってあるんですかね。最近あの、防塵防滴歌うカメラ増えてきてるんですか。
やってんのかな。
そうすると、ラバーの部分の劣化とか絶対出てくると思うんだよなーとか思いながら、うちのペンタックス見てて思ったんですけどね。
まあ、スイッチ類とか壊れた時は全部その辺取っ替えるから、自動的に変わっちゃうと思うんですけどね。
防水を歌う方のカメラだと、なんか定期的に変えてくださいみたいな。
ああ、書いてありますね。
アナウンスありますよね、説明書とかで。
なんかあるのかね。
あると思うんですけどね。
まあ、言えば変えてくれるんだろうけどね。実際どれぐらいのコストがかかるの
か。ただ、結果、一回全部バラしにはなるだろうから、まあ、普通のオーバーホール料金のついでにみたいな感じになるんでしょうね。
オーバーホールっていくらぐらいするって言ったんだっけ？ 2 万、3万ぐらい？
2 万はしなくねえですか？
どうだろうな。
うち、今までオーバーホールで2万以上払ったことないですけど。
いや、俺、1D 一回出そうかな。
今日の、プロサービスでも出して1万5千円くらいはしてたような気がするんだけど。
うん、1万の後半、半ばから後半ぐらいっていう。
いやー、そろそろ出しといた方がいいかな。ねえ、でもその防塵防滴で安心しきってて、実はもう劣化しててダメだったみたいな。アホらしいもんね。
そうですね。
まあ、ゴムの類でね、シールしてるから、絶対ひび入ったりなんなりするとは思うんですよね。劣化で。
まあ、一式ごそっと変えてください。まあ、ちょっと今度、サービスに持ってかない、580が焼き切れたっていう話はしたんでしょう
か、ね、いや、それは知らない。
ずいぶん。
なんか、やたら多くないですか。
いや、2回目だよ、2回目だよ。一回焼き切れて、今年の春だったかな。に、また焼き切れたのを、まだ未だに出せていないので、600を買っちゃったから、とりあえずなんとかなってるので、そのまま放置しちゃってたんで、580を出しに行くついでにちょっと聞いてみようかな。ちょっとそこら辺も、ちょっと、キャノンのやつを聞いてみて、お伝えできればと思います。はい、ということで、今週なんですが、そもそもニコンサロンに、ジュイさんの個展、行ってきたということと、物を見てきた話で言うと、スノーさんが、
ニコン1 AW1
と、小関さんが α7。
はい。
ということで、で、今週ワークショップはちょっとないんですけど、その前振り的なお話で、ちょっと肌色についてちょっとお話をしたいのと、もう一つ、放射能を撮影するには的なお話。
はい。
で、本編の方入っていきます。
はい。
ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまを
どうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、ということで、まず、まあ、ジュイさんも行きましょうか。
ええ。いや、前も番組で紹介したんですけど、
うん、
プレイス M でやっていた、
うんうん、
なんだっけ、タイトルを忘れてしまいました。あれですね、ネタを言ってしまえば、辻の花なんですけれども、
うんうん、
それが枯れたやつをひたすら取って大きく引き伸ばしたシリーズ、
うんうん、
の、まあ、ほぼ同じって言ってましたけれども、
うん、
ニコンサロンでやっておりました。
うん、
ということで、銀座なんですけれどもね、うん、ただプリントは、ほんとね、新しいプリントも、あるけれども、まあ大体は昔、うん、そのまま一回展示したやつ。
はいはいはい。
ということなので。
へぇー。
すが、ということなんですけど、でもなんか、場所が違うとまた全然見え方が違って、
うんうんうんうん、
すごい、ベース M が悪かったわけじゃないんですけれども、うん、ニコンサロンだとやっぱり写真との、大きく伸ばした写真でもかなり距離を、
はいはいはい。
見れるので、全然見え方はやっぱ違うんです。
うんうん
うん、だから、より、なんて言うんだろうな、その、大盤、大伸ばしの、こう、良さというか、
うん、
うん、楽しめるというか、
うん
うん、そういう展示になっていました。
うん
うん、で、まあ、本人も、ともちょっと話をしたら、
うん、
なんか、実は最初は、なんだっけ、ピクトリコのこう、銀塩でデジタルデータから、
うん、
透明のフィルムにインクジェットで出力して、
うん、
で、それを、普通の印画紙に密着して、っていう手法があるんですけど、
うんうんうん、
それもやってみた。
へ
ぇ、うん、で、やってみたけど、なんか、そっちの方がよりなんか、こう、逆に生々しすぎて、
うんうん、
なんかまあ、本人の思っている白黒のそういうトーンじゃない、
うんうん、
いうので、ま、作ったけどそっちはやめて、
うん、
インクジェットで出した方にしましたっていう、ものすごいこだわりのプリントだったっていう話は聞けまして、
うん
うん、すごく面白かったです。
うん、
はい、
お元気でした？
はい、元気です。はい、全然変わらず。
変わらず。
変わらず。あとね、ちょっと面白い展示は、あれデジタルネガティブって言うんでしたっけ？
はい。
トリコのね。それを使って、普通はネガで出力するんだけど、
うん、
その透明のフィルムにポジで出力して、
うん、
それをまあ、大きさはすごくちっちゃいんですよ。ブローニーフィルムぐらいの、
うんうん。
で、それに切ったやつを、アクリルのね、大き、透明なアクリルの、こう、板というか、ブロックで挟んだやつが、
うんうん、
展示されてまして、
う
ん、なんと言ったらいいんだろうな。まあ、まあ、透明な、こう、アクリルブロックの中に、こう、
うん、
その写真が浮いているような感じっていうか、最初はなんかこうああいうのなんていうのこうアクリルの中になんか標本みたいの
を閉じ込めてるんですよ。
あんな感じで作ったのかなと、
うん、
ものすごくなんか手間かかってるのかなと思って聞いてみたら、
うんうん、
ただ挟んでるだけなんですっていう。面白い展示もあります。いろんな人がそれを非常に不思議そうに眺めて
ます。ああ、そうなんだ、
うん。
まあね、展示はすごく考えて、
まあね、
内観されてるっていう話をされてましたからね。はい、これ、まあ、もう終わっちゃったの？
そうですね。当然、僕の収録の時にはもう、収録じゃない、配信の時にはとっくに昔に終わっている感じで。
うん、
はい。今週、ちょうど今週で終わるのかな今週というか、う
んね。週末、銀座に一瞬だけいたんですよね。
あ、そうですか、ね、
で、家帰ってきてからやってんの知って、あーとか言って、あ
ああ、それは残念。うん、ああ、そう、ついでで言えば、あそこのね、僕が大変お世話になった、あの、ギャルリーとミソメールのあった、ビルのところなんですけど、
うん、
全部囲われていて、
うん、
工事の。で、あそこの通りが、そのものがもう工事区間なので。
ああ、もう入れ、通れないんだ。
はい。
へぇ、
こう、あれが、工事中の、なんていうんですか、あの白い板あるじゃないですか。
うんうんうん、
で、あの警備というか工事の人が立っていて、
うん、
まあこれから取り壊すのかなって感じなんで、
うん、
あの、その、塀越しの向こうに、例の第二蒲田ビルっていう、
うん、
ビルが見える。
あ、見えるんだ。
見えるんです。今、あの僕が行った時は、
うんうん、
なんでちょっと写真撮ってたんですけど、もうあの、だからニコンサロンの前は全部、これから工事になるんですね。
ああ、そうなんだ。
うん。
うん、
ちょっとびっくりしちゃいますね、あそこ。あの、久々に銀座に行ったんですけど、
うん。
はい、という感じでございました。
はい。
はい、
で、その時にってことか、ニコンは。
そう、そう。あの、
もう触れるの？
ちょうど、あそこのショールームの、あの、しかも獣医さんの、ところの、出た目の前に、の台がありましたよ。
うんうん、
もう発売はしてるので、
あ、もう始まったんだ。
触れます。
へ、
うん、してました。そう、あの、もう売ってんですかって聞いたら、ああ、もう売ってますって言ってました。
へ、
うん、あの、まあ、形は、ね、ニコン1なんですけれども、
うん、
あの、全体的にこう、一回り大きい。なのと、
うんうん、
まあ、あの、人、ちょっと大きいと、のと重いんですよね。
うんうんうん、
やっぱりね。で、まあ、ニコンの人は、うん、やっぱりレンズを動かしてもズームが、まあ、伸びないっていうか、
うんうんうん、
全部ケーシングに入っ、ケーシングでこう、普通のレンズをケーシングの中に入れましたっていう、まあ、感じなんですけど、
うんうんうんうん、
なので、まあ、どうしてもその分厚くなっている。
それはもう見た目となんかケースの中に入ってるレンズだな、みたいな感じがするの？
いや、ね、なんか肉厚になってる感じはするけど、デザイン的にはそんなに悪くはないですね。
うん、
で、あ、レンズ交換できるんですよねって言って、
うん、
あの、あれとしたら、
うん、
あ、この展示モデルはレンズ交換ができないように、あの、固めてありますってい
う。ああ、そうなんだ。
あの、でもわざわざ持ってきてくれまして。
うん。
あの、そのマウントの部分こうなってるんですよとか言って見せてくれたんですけど、
うん、
なんか、なんと言ったらいいんだろうな。あの、まあ、オーリングの、
うん、
こう、シールが、
うん、
レンズの、こう、マウントの方と、
うん、
カメラのマウントの方か。
うん、
カメラのマウントの方にシールがあるんだな。
うん、
あの、オーリングがあって、
うん、
で、そこにはめ込む。
うんうん
うん、あの、レンズの径の方がちょっと大きくて、
うん、
そこにグニョグニョっていう感じで、まさしくグニョグニョっていう感じで、
はいはいはいはい、
押し込むんですよ。まず、そのオーリングに、
うん、
の抵抗を、まあ、当然オーリングの方がでかいわけな
んで、うんうんうん、
ギューッと押し込んで、よいしょって回すので、
うん、
あの、やっぱり、はめたり、外したりするの、こう、ちょっとよいしょって感じがする
ん
ですが、でも逆にこれで、その、たったこれだけのオーリングで、そんな水中ボコボコって、まあ、15メートルか、
うん、
うん、いけるのかっていうのが、ちょっと逆にびっくりな感じはしないでもないです。
でも、なんかそういうゴム、が最終的な砦になってるとすると、うん、
はい。
こう、レンズ交換してるたびに、例えばなんかでちょっとホコリ、
ホ
コリぐらいじゃあれなのかもしれないけど、ちょっとしたなんかあったら傷がついてったりとかさ。
いや、それはもう絶対、オーリングはめちゃくちゃ重要だから。
ねえ。
ねえ。うん。
もう、それこそ、
ラフな
使用頻度によっては、
うん。
何ヶ月かで交換しなきゃとか、そんなになってくるのかもしれない、
ね。うん、まあそうですね。
うん。
とは思います。
うん。
はい。
まあでもすごいよね。
うん。
レンズ交換式のカメラで、15メーターまでも潜れちゃうっていうね、 でもやっぱじゃ若干その1より大きくてちょっと重くてみたいな感じ、
うん、大きさがまあちょっとなんですけど、重さに関してはかなり重い感じが、
うんうん、まあでも15メーターまで潜れるんだったら大きくなっても重くなっても、
うんうんうん、
まあ限度はあるけど、
そうですね、
ベースが1だからね、うん、そこから多少大きくなって重くなっても、15メーター潜れんならいっか、みたいな感じはするよね、
まあそうですね。ボディの堅牢感もすごい、どっしりした感じはして、あります。
うん、
まあ、獣医さんが、でもちょっと重いね、とか言ってました。まあ、彼女は、ね、シグマとか使ってるので、やっぱり、ああいう軽いのがいいな、っていう。
うん、
話をしてたんです
けど。まあ、でも、うん、あれが違うもんね、そもそも、ね。
まあ、使い方がね。
うん。まあ、それこそ、その、大雨の中の学園祭撮っても全然 OK なわけじゃないですか。
これ1台欲しいよな、とか。ね、サブカメラとして。
だから、
はい、
なんかさ、この、お客さん仕事の時にさ、うん、こういうちっちゃいカメラでもちゃんと撮れるんだよっていう認識
をさ、あんまし見せたくないです。
なんか分かってくれたらこれでもいいけどみたいなさ、うん、なんかハッタリみたいなので一眼じゃないとみたいなあるじゃないですか。
ああ、ありますあります。いや、まあ、でも逆にそれで撮れるんだったらカメラマン頼まないっていうか、要するになると怖いですね。
いやでもそれはそれで違うでしょ。
そうかな。
だからニコン1でも、
うん、
まあ、誰が撮っても一緒っていうわけじゃないんだよっていう写真を撮ればいいわけ
で。まあ、そう
です
ね。
で、その時にこう、お金を払ったカメラマンが持ってきてるカメラが、
うん、
ああいうちっこいのだと、
うん、
ええー、っていう、
まあ、それ
なっちゃうじゃないですか。でも仕上がり変わんなかったりしたらさ、雨でも使えるこれ使わしてよって言いたいよね。
言いたいですね。
なんかそういう風にならないかなっていう気がするんですけどね。
うん、まあメニューは割とシンプルでしたね。まあそこら辺はニコン1のと変わらない感じです、
うんうんうん
うん。あとちょっとびっくりしたのは、これローパスフィルターがないんですね。
キャンセルするってことじゃなくて、ないの、そもそも、
ね、うん。ないみたいです。
へ
ぇうん。ローパス、光学ローパスフィルターを搭載しないことで、驚くほどの改造感を実現って書いてあります。
はい、もうなんか今の世代はもう全部つけてないみたいですね、ニコン1は。
うん、あ、そうなんだ。
AW に限らずってこと？ J とか。
J3 と、なんだっけ、うん、V2 だっけか、
うんうんうん。
あの辺の今の新しい世代が出たあたりで、全部そういう仕様に切り替わった。
どうなんだろうね、そこら辺。
いや、まあ、どうなんでしょうね。まあ、実用上関係ないってことなんでしょうね、結構ね。
なるほど。はい。まあ、これはちょっと気になるカメラになりますけど、はい。これいくらだったんだっけ？
実売どうなんだろう。
そんな無茶な値段じゃなかった。た気がします
ね。この間話したとき10万ちょっとだとか言ってなかった、
うん。8万から9万ぐらい。で、レンズキットですね。
そうか。いや、
何
や
ろ。まあ、はい、
ハウジング防水のやつ、まともなやつ買ったらなんだっけ ?5 万とか6万とかもっと、上を見たらなんぼで持ってる世界ですよね、
う
ん、多分、
うん。そうだよね。それ考えるとっていうのはあるよね。
うんあ、そうそう。あと、普通のレンズつけられるんですよ。っていう。まあ、当たり前なのかもしれないけど。
あ、そうですね。
防水じゃないレンズつけられるので。そういう意味でも、コストパフォーマンスは高いんじゃないでしょうか。
うん、まあ、とりあえずボディこれ買っといて、
うん、
水中用にそのレンズキットかなんかにしておけば、うん、普段使いにも使えると。
うん。
いや、でも微妙、どうなんだろうな。まあでも雨の日とかでもやっぱ防水って安心感違うだろうからね。
まあね、最後の砦みたいな。これがあればっていう感じですよね。
まあ、そんな大雨の中で撮影しなきゃいけないのがどれだけあるかっていうのもあるので。でも、小雨でもね、安心感が違うだろうね、きっとね。
まあ、あと、ただちょっと心配なの、心配というか、実際に使えるかどうかという点では、水滴つくと、
うん、
ボワボワなっちゃうじゃないですか。
レンズの。
レンズ
の。
で、まあ、特に小さな、まあ、これ小さくはないけど、うん、やっぱり H1 レフとかと比べると、ちょっと小さい、
うん、
光景なので、
うん、
1滴、2滴、でも結構もしかしたらボワってするかもしれないな
と。ああ、なるほどね。
ありますね。完全に潜っちゃえば別だけど。
あ
まあそれでも取れないよりはいいけどね。
うん。まあ壊れちゃうとかさ、それで考えるとさ、はい、やっぱりね、運動会取ってても小雨が降り出すと、早く中止になるか、やむかどっちかにしてくれ、みたいなさ、そんなドキドキしながら取ったりすることもあるので。まあでも、この値段でっていうのは、面白いっちゃ面白いですよね。こういうなんか、こう、尖った感じのいろんなのが出てきてくれると面白いなと思いますけど。だから、今の、まあ、オリンパスがもっとなんか、普通の一眼をこういったやつ出してほしいですね。
うん、
ハウジングなしで、そのまま潜れますぜ、みたいなね。そういうのが出てきたら本当に考えたいなと思いますけど。はい。で、小関さんはアルファ。
はい。いや、あんまり実はアルファ真面目に見てないんですけど、うん、週末ちょっと銀座のソニービル近く通る用事があったんで、
うんうん、
新発製品、なんだ、タッチなんとかイベントみたいなのやってたんで、
うん
うんうん、触ってきました。
うん、
アルファ7、なんか、ややこしいんですよね、同じような型番が。こ
うああ、そうなんだ。
アルファ7っていうと、どうしても、ミノルタの銀塩の頃のやつの方が頭にあるので、
うん、
今度はハイフンがつかないのが違いらしいです。
はい、
で、アルファ7とアルファ 7R っていうのがあって、うん、外から見た目はほとんど一緒で、
うん、
中に入ってるのが、同じいわゆるフルフレームセンサーで、2400万画素のやつと3600万画素のやつか、
うん、
の違い。
解像度の違いってこと
ですね。あとはなんかちょっと、そのセンサーによってそのなんだ、オートフォーカスの高速化が入ってる入ってないとか、
うんうん、
ちょこちょこ違いがあるみたいですけど、基本的にはその辺が、大きさで、
うん、
ソニー方面よくわかんない人には、D800E が入ってるか、D600 が入ってるか、
ああ、なるほどね。
ぐらいの差、
うん、
として見ると、多分、わかりんじゃないかと思います。
うん、
ちっちゃいです。
へ、うん、
すごいちっちゃいです。
うん、
今まであったネックスソニーのミラーレスのシリーズとか、ああいうのの、うん、本当にプラスアルファぐらいの大きさ。
で、フルサイズなんだ。
ですね。なので、昔の小型の一眼だとか、
うんうん、
要は小型のレンジファインダーも、それこそ本当にミノルタが昔 CLE とか、
うん、そんなちっちゃいの？
いや、ほんとそういうサイズ感ですね。小ささで言うと。で、組み立てたフルサイズっていうところにもすべての価値がある。
うん。
ちゅう感じでした。
うん、
で、まあ、中身は例によって EVF だったり、
うん、
するんですけど、まあ、あんまり違和感とかはそん、何感じなくなってきているし、
うん、
まあフォーカス関係もキビキビしてるし、うん、で、専用に今度新しい、レンズラインナップまた作って、
うん、
だいたいサイズの目がつくっていう、
あ
ことで、ただ今度コンパクト、レンズ自体が結構小さめなんですよね。
うんうん、
35の 2.8 とか、
うん、
55の標準レンズでも 1.8 ぐらいでコンパクトにしたりとか、
ほうほうほう、
そういう作りなので、
うん、
まあ普通に売れるんじゃないかなと思いますけどね、うん、値段が20、 万ぐらいのやつと、うん、15、6万ぐらいのやつ、
うん、
で出てくるって言ってるから、いわゆる今の 6D とか、
うん、
あっこら辺とほぼ同じで、
うん、
体積が、半分まではいかねえにしても、まあ、3割、4割減、なりますからね。
うん
というので、ただまあ、私の場合は、ソニーのミラーレス系は音がうるさいので全て却下なんですけど、あのね、
うるさいんだ。
シャキシャキ言うんですよね。結構甲高い音で。
そうだっけ？
だから元々もとその、なんだ、シャッターを押す喜びみたいなのを感じやすい。系統のシャッター音なので、多分好きな人はすごく多いんですけど、
うん
音がやかましいっていう時点で、私の場合はちょっとそもそもありえないので、うん、まあ、多分。
だって無音にしようと思えばできるんでしょ？あ、できないのか。
ね、多分フォーカルプレーン2回鳴らすから、よっぽど気をつけないときついと思いますね。ミラーレスで静かにっていうのは。
そっか。
うん、
一応機械的に動作する部分があるってことか。
うん、まあミラーはないだけ。
一回、なんだっけ、録音用にミラー閉じて、ミラーじゃねえや、シャッター閉じて、シャッター開いて、シャッター閉じる。
うん、
っていう動作が入るんで、
そっか、その分で。
どうしてもうるさいくはなりがちなんですけどね。
まあ、ね、センサーがでかくなった分。シャッターも大きくならざるを得ない、
ね、で、まあふーんなんて思って手に取って、
うん、
実はその後にこう触った別のカメラの方に倍ぐらい時間が来て、
う
ん、触れてたんですけど、ソニーがサイバーショット名で、
うん、
こうコンパクトなやつ出してるんですけど、うん、それの、ハイエンドラインに当たるやつで、RX10 っていうのが今度出るんですね。
はい、はい。
ねえ、10年ぐらい前に、一眼が、デジタル一眼普及する前に、
うん、
ちょっといかつい、それこそマイハンスさん使ってた E10 とか E20 とか、ああいうのみたいに、ちょっとごつくて、
うん、
でもコンパクトの系統みたいなカメラがあったかと思うんですよ。
要はレンズは交換できないけど、見た目一眼っぽいやつ。
で、ちょっといいレンズがついてる。
うんうんうん。
それの現代版みたいなカメラで、
うんうん、
35mm 換算で24から200mm の 2.8 透視のズームがついてる。
おいいですね。
で、センサーサイズが1インチ。
うん。
ね、で、ニコン1とかと同じですね。
うんうんうんうん。
ねえ、防塵防滴っぽいシーリングが一応入ってると。
うん、
で、一体型。っていうのが出てて、
うん、
大変こう、手触りとかですね。
うん、
覗いた感じとか、持った感じとかが、非常に心地よかったので、これはいいなぁと思って。
ミラーレスの？
コンパクトカメラの高級版って言った方が近いですね。だから EVF と、うん、跳ね上げのできる液晶が後ろについてて。
うんうん、なるほどね。
まあ、レンズシャッターなんて音がしない。
なんか、昔のライカみたいな形。
R6 とか R7 とか、あの辺が近いですよね、デザイン、はい。
でもちっちゃいんですよ。
でかいっす、
ね。あ、でかいんだ。こっちはでかい。あ、そうか。コンパクトデジタルカメラとしてはでかい。
うん、普通のソニーで出してるアルファの、
はい、
なんだ。今売ってるアルファの方に近い。
はい、
ちょっとコンパクトな一眼、みたいな、
うん、
そんぐらいの大きさで。だって自重が電池入れて 800g あるから。
うん、結構だね。
ちょうどその小型一眼に単焦点つけたぐらいの大きさですね。
うん
うん、
ただその代わりその 2.8 透視で長いレンズ。
はい。24-200 だと。
もうなんか。
1.0。広角がちょっとあれなのかな。でもこれは35ミリ。 フルサイズ換算ってこと？
換算です。
換算で24200ストロームの子。なおかつ投資で 2.8？
そうですね。
すごくない？
うん、それはすごい。
エルブレンズのごっついやつ2本分が1台になりました。
だよね。
割とお得な感じがする。
うん。すごいな。
うん。まあ、旅行とか、これ1台で全部済みそうですね。
へぇ
の代わり、まあ、値段も結構、久しぶりにやる気に満ちた値段で出てきて。
あ、そうですか。あ、
現在の予約受付価格が12万から13万ぐらい。
うん。
という
割と、すごい値段で。
あ、そう。
で
も ND フィルターとか入ってるしね。
なので、ロケハン用の機材だとか、あと動画関係が、
うん。
普通に強力なので、外部マイクとか、なんだっけ、
はいはい。
バランス入力、
うん。
ちょっとごっつい端子で差し込むマイクがありますよね。あれが普通に刺さったりとか、するんで、
そういう取材も、できちゃう。
雑誌屋さんとか新聞屋さん、これ一台でだいたい用足りるんじゃねえかな、と思いますね。記録用で言ったら。
いや、てか24200で投資で 2.8 とか言ったらもう、大抵これで済んじゃうじゃん。
ねえ、テレ側でも30センチぐらいまで揺れるっていうんで、そうするとマクロ的にも、全然問題ない。
うん、すげえな。で、13万。うん、てか、このレンズだけで13万でいいような気がするけどな。うん、キャノンマウントで24200で、投資の 2.8 が13万だったら買うけどね。
それは買うけど。まあ、センサーサイズっていうのもあるん
だ、ね。ああ、そういうことか。うん、
まあ、でも十分ですよね。
うん、1日だったらね、うん、まあ、大伸ばしはきついかもしれないけど、普通に A4A3 ぐらいは全然普通に伸びるんで、苦労しなくても。で、なんかこれ見て、あ、これいいなとか言ってニヤニヤして帰ってきたんですけど。
これいいわ、確かに。
うん。な
るほど
ね。
これだって1台も、あ、でも800あんのか。いや、でもいいよね、これ。
うん、
うん。いいな。ちょっと欲しいな。
これ EVF もついてるんですね。
そうです。なんか覗いて撮れます、うんね。結構コンパクトにしては、
うん、
まあミラーレスほどではないんだけれど、
うん、
ちゃんと見えるサイズの倍率はあったんで、
うん、
覗いてて嫌な感じはあんましなかったですね。
そうか、EVF っていうのかな。
うん、あれ、まあ、今どうなんだろう。タイムラグというか、こうカメラ振った時の。
振った時とかの追従は良くなったと思うんですけど、要はなんだっけ。動きが予測できない動き物。
うん、
はさすがにきついって言ってますね。
うん、
動くのがなんとなく予想がつく範囲だったら、うん、結構どうにかなる、
うん。いや、なんかちょっと仕事で何回か使ってみたいな。
機材重い人とかはね、普通にこれ、
だってさ、
需要あると思うんですよ。
24200だったら本当に1台でいいじゃんっていう感じよね。今だって標準と長玉とで 2台ぶら下げてるけど、全然いいよね。
うん、
腐ってもツアイスの看板ついてるんで、そんなに変なレンズじゃねえと思うんですよね。
うわ、ちょっとすげえ気になる。まあでも、いや、気になるな。
まだ発売してないみたいですけど、そのうち、月末なり来月、11月なりになれば、店頭に置いてあるとこ出てくると思うんで、興味ある人はちょっと触ってみるといいと思います。
うんうん、
まあ、このセブンの方 まあ、まあでも結構聞くよね。気になってる人多いみたいなので、うん、この辺は出てくるんじゃないかなって気がしますけど。これでも70-200とか、なんかキャノンのレンズみたいだよね。
うん。
白だからって思うけど。うん、
あ、でもミノルタの時はもう、
うん、
白でしたよ。
あ、そうなんだ。
うん。あの、こう、望遠鏡のレンズとかは。
うん。
今でも中古ショップに行くと、あれは何マウント、アルファマウントで買ったんだっけ？
はい。
あの、ね、こう、白いレンズのミノルタっていうやつが売っていて、買いそうになるって
そうなんだ。
買いそうになるっていうか、思わず値段いくらだこれとか思って。
ああ、
うん。ミノルタの、あの、ボディは持ってないんだけど、いや、まだあるなぁとか思うときがあるんだけど、やっぱりそこら辺のデザインとかは ね、
うん、
こう同じというかなんというか、
うん
うん、ミノルタのファンの人をこうずっと引きつけておこうという感じはあるのかなっていうのはありますね。うん、
なるほどね。
うん、
はい。まあ、これは、そろそろ出てくるということなので、気になる方は、ぜひ。てか、俺が気になるから、これは、見に行きたいな、はい、という感じでございました。はい。ということで、続いてが、まあ、ワークショップ、ちょっと今週はないんです、はい。ワークショップってほどではないんですけど、ちょっとその前振り的なお話をしていきたいと思います。はい、ね、これ、近いうちにやりたいなっていうか、前からやりたいなとは思ってた。
ずっと前に、なんか言ってたんだけど。
言ってたんだけど、ね。
そのまま。
ここ、1ヶ月ぐらい、すごく切実になってきまして、これはちょっと。
そうですね。しょうがないですよね。
やろうかなというのが、まあ、肌色。
ああ。
まあ、もともとその学校関係やらせてもらった時からその肌色がなんか色の基準かなみたいなのがあって、うん、やっぱ肌色が綺麗に出るように一生懸命こうやってきてるんだけど、
うん、
まあでもそのなんて言うんだろう、アルバム用とかにするときに印刷会社の関係もあって、うんうん、キャノンでいうとこのピクチャースタイルとかの、
はい
うんパラメーターの設定はこれでやってみたいなのは、ちょっと決め打ちみたいなのが。
あ、あるんだ。
あるんですよ。
あはいはい。
まあコントラスト下げて、うん、サイドも下げて、みたいに比較的落ち着いた色合いで出るようにっていうことで、
うん
うん、まあただ、そこら辺、いつまでもそれでやっててもしょうがないなと思って、うん、ちょこちょこいじったりしてみてはいるんだけど、うん、
はい。
でね、ある程度、あ、これぐらいかなっていうのを、こう、
うん、
自分なりになんか持ってきたとこがあったのが、
はい、
ちょっとね、ここのとこいろんな人の写真を見る機会がありまして、
はい、
見てたら、すげえ綺麗に出してるのかってね、やっぱ広告写真とかさ、グラビアじゃないけど、やっぱああいうのちゃんと見ないとダメかなっていうね、すげえ綺麗だなって思って、でもね、大抵、あ、これ綺麗って思うのみんなニコンなんですよ。
そうなんだ。
キャノンでこういう色出るの、
それは何で見て？
プリントじゃなくてモニターで見て。
あ、うん、モニターか。いや、まあそうですね。まあいろいろ、基準が、あるから。
好みもあるだろうし、その、プリントした時のあれ違いっていうのも出てくるだろうし、だけどね、そもそも全然違うわ、と。なんか、ある程度、あ、これだったらいいでしょう、っていうか、下見ちゃってたのかもしれないだよね。いろんな人のやっぱ撮影したの集まってくるじゃないですか、はい、納品先とか行くとね、それをこうなんていうのかな、こう片っ端から見てたわけじゃないんだけど、納品でこういろんな打ち合わせだとかその報告とかしてる間に他の人が納品するのにこう画面に出してたりするのを見るから、
はい、
でだんだんこうね上手い人とああそうでもないやっていう人とわかるじゃないですか。で、こう見てって、あ、この人には大丈夫とか、
うん、
なんかやっていくうちに、あ、この人綺麗だなって言ったら、いろいろ話をしてみたり、
はい、
で、あ、ちょっとそこ、あそこを目標にしてみようかなとかってやっていくうちに、うん、だんだんこう、あ、もういいかも、みたいな。なんかね、まあ、天狗じゃないけど、ちょっとここら辺で、 自分なりにいいとこまで来たかななんて思っちゃってたのが良くなかったんだろうね。いや、上には上がいるというか、
はいはい、
なんかすげえ打ちのめされた感があって、
そう、
あの色ってやっぱ難しいなと思ってさ。
ああ、あの、そうですね。
まあ、その肌色をどう再現するかっていうのもあるんだけど、その環境光、
うん、
その場その場での光と、
うん、
で、僕がやってるのはその学校にしてもブライダルにしても ほぼストロボ必須みたいな感じで撮るじゃないですか、
うんうん、
そうした時の合わせ方とか、
うんうん、
環境を生かしつつでも影持ち上げてとか、
うん、
っていうのと、なんていうのかな、そこのフラッシュ帯って多分そのフラッシュバシバシ使いました的な写真嫌いな人って結構いると思うんですよ、
うん、
その環境光を生かさずにフラッシュだけで撮ってるみたいな、
うん、
はい、
でそういう感じは嫌なんだけど、
うん、
だけどその僕のはね、だからね、今思ってるのは環境光を生かしすぎてストロボをうまく効かせきれてないというか、なんつったらいいんだろうな、なんか、ね、明らかにね、
うん、
明らかに違うわっていうか、これが正解じゃなかったっていうね、
うん、
そういうちょっとね、
うん、
問題にぶち当たっておりまして、こう、ちょっとこれは、まあ、今回はね、あんまりやっててもキリがないので、
はい、私
だいぶ長くなってきますね。はい、ちょっとそういうのをちょっと皆さんもまた、ね、ちょっと考えていただきながら、はい、その、色、はい、まあ、まあ、特に肌色をメインに考えたいんですけど、うん、その、
ね、
多分、なんて言うんだろうな、その肌色に限らず、
うん、
こう曇った日に風景で、なんかその、アンニュイな感じが撮りたかったのが、意外とパッキリ撮れちゃったりとか、ね、逆にパッキリ撮りたいのがくすんで撮れてるとか、
うんうんうん、
多分色が思った通りいかないみたいなのって、結構あると思うんですよね。
うん、
だそんなことを、まあ、近いうちに、
まあ、
次回か、
はい、
その次か。
とても大きな宿題が出てる。
まあ、一回で済まなくてもいいと思うんですけど、なんかこんなんあるよねとか、そんないろいろお話ができるといいかなと。はい。まあ、ちょっとワークショップってさ、少し方向変えようかなと。
うん。
まあ、方向変えるっていうか、そういう回もあってもいいんじゃないかな。その答えが出なくても、なんかいろいろ、
うん、
今こんなだよねとかね。こんな風になるとこんなになっちゃうよねとか、皆さんも悩むんじゃないかなとか、
うん、
実は俺だけだったみたいなのあるかもしれないけど、
はい、
まあこう、そんな、なんか答えを出すため、というよりはなんかいろいろ考えるためのワークショップもありかなと思ってますので、まあ、近いうちこの色問題はいろいろ話をしたいなと思っております、はい、で、今週最後になりますが、
はい、
放射能を撮影するにはなんかすご
い
タイトルでございますが、
はいはい、あ、そうですね、はい、まあ、たまたまちょっとこうウェブで見つけたんですけれども、
うん、
こう森住隆さんといえば、うん、まあすごい大御所なので、
うん、
知ってる人はたくさんいると思うんですけれども、
うん、
ドキュメンタリーの写真家さん、
うん、
まあフォトジャーナリストの方なんですけれども、
うん、
まあもうずっと前から311の後、放射能汚染とかも、うん、もうかなり突っ込んでいろいろ発表されている方なんですけど、
はい、
まあ、その被爆スリッパというタイトルで、
うん、
フォトブログに森泉さんのフォトブログにあるのがちょっとすごい写真だったので、
うん、
まあ、これ写真っていうのかっていうか、もまあある意味写真の原点っていう感じなんですけれども、
うん、
放射の汚染されたスリッパ、
うん、
スリッパの、まあ、スリッパですね。についている放射線が出ているっていうのを可視化したいと。
うんうんうん、
目で見えるようにしたいと。で、
うんうんうんうん、
因果市に、 あ、イガシというか、これはフィルムです。
うん。
もう、すごいな、今でもあるんだって逆に驚いたんですけど、うん、トライ X の 8×10 のフィルムですね。
うん、
モノクロの、で、ちょうど 8×10 っていうと A4 ぐらいなんですけれども、
うん、
フィルムに、まあ、密着焼きという感じです。
うん、
スリッパを置いて、
うん、
それを現像したと。
うん、
で、まあ、そうすると、こう、なんて言ったの？見た目によっては綺麗っていう、綺麗というかな、
うん、
なんていうか、星みたいな、
うんうん、
宇宙っぽく見えるのが不思議なんですけども。
うん、
でも、よく見ると、こう、スリッパの形してるんですよね。
うんうん、
本当にこう、家で使うスリッパの形してて、
うん、
それが、それにこう放射性物質がついているところはキラキラ光っている、
うん、
なんともすごい写真ですね、うん、っていう感じでちょっとびっくりしたんですけど、
うん
うん、
これ普通のフィルムが、
そうですね、普通のフィルムです。
放射能に、
うん、観光します。
観光するんだ。
これって、ほら、キュリー夫人以前に、なんていう人だか忘れちゃったんですけど、
うん、
放射線を出す鉱石を、
うん、
まあ、要するに、ブラウン鉱石みたいなやつかな、
うん、
を、やっぱり当時の昔の因果紙ですね。
うん、
因果紙、袋に入った、遮光袋の袋に入った因果紙の上に置いといたんですね。
うんうんうん、
で、何もしない、で、その状態でしばらく置いといて現像すると、
うん、
その石の形に観光してるっていうのが、
うん、
その放射線の発見だったんですよ、
うんうん。
人間の目には見えないけれども、うん、何か出てる、
うん。
で、まあ、それそのものなんですね。
あと、まあ、あと、
はい。
ごめんなさい。挟んでいった。はい、地震は、で、地震というか、要は福島の事故あった後に、一時レントゲンフィルムの供給とかその辺で影響出てたりとかしませんでしたっけ？
あ、なんかそういう噂は。
うん、品質の方に、要は被っちゃったフィルムになっちゃって、
うんうん、
流通に影響がみたいなやつが出たっていう話。う
ん、聞きましたね。ちょっと恐ろしいっちゃ恐ろしいです。
うん。
うん。
なんか、まあ観光というとあれですけど、
うん、
先祖を作るって言えばいいんですか、こういう時は。
まあそうですね。
うん、
なので、まあ、まあその辺ね、よほど濃いとこじゃないとこうはならないんでしょうけれども。
うん。
うん。多分これはそういう被災地っていうか、浪江地区、浪江の警戒地区に落ちていたスリッパなんで、もう本当に直近のところですけど。
うん、
っていうことだったそうです。その、8×10 のネガフィルム。
うん、
トライ X だから感度400なんですよね。
うんうん、
で、それをまあ、乗せといて、まあ、どのくらい録音時間というか乗せといたのかわかんないんですけれども、
うん、
これって、本当なんか写真って言えば、録音時間がわからないっていう、大昔はこう、5分にしようか、30分にしようか、とか、そういう感じです。
うんうんうん、
そういう状態で、何度か、
うん、
トライアンドエラーをした上で、やっと撮れましたという、ことらしいです。
え、これ、でもすごいね。
うん。
うん、まあ、ほんとでもなんか、知らないで見たら本当に、うわ、綺麗みたいな感じになっちゃうところがまた怖いけどね。
うん。
うん。うん、
まあ、まあ、似たようなことは、まあ、似たようなことっていうか、ちょっと、あれは違うけど、
うん、
フォトグラムでしたっけ？因果紙の上になんか物を置いといて、
うん、
で、録音すると、
うん、
その物の形が因果紙に焼き付いて、
うん、
こう、だから半透明なものとか、
うん、
いろんなものを並べて、
うん、
こう、で、なんて言うんでしょうね。まあ、写真というか、一種のデザイン、
うん、
グラフィックなものとして使う、うん、作るっていう、そういう方法があるんですけれども、
うん
うん、なんか、そういう 放射線の輪を帯びているものをいっぱい並べたらすごいことになりそうな気がする、
うん、
なっていうのはありますけど、うん、
まあでもこの放射線物質がついてるものを可視化するっていう発想がちょっと面白いなと思いますよね、
うんうんうん、そまあさすが写真家ならでは、
うん
うん、
その発想はね、こう、はい、なんか思いました。目に見えない恐怖みたいなものが、
うん、
まあでもこうちょっとなんか一瞬綺麗に見えちゃうっていうのはちょっと問題な気がするけどね。
まあそうですね。うん、うん、いやそれはやっぱり写真家としてのあれなんじゃないですか、技量がそうさせてしまったんで。
でもこういう風につくんだっていうのもね、うん、
もうなまあ多分ね、すべてがこういう状態になってると全部真っ白く観光しちゃうんでしょうけれども、
うん、
もうまあそのスリッパだけ取り上げてこういたので、
うん、
うん、なんでしょう。でもね、こういうところに行って取材している人たちの健康は大丈夫なんだろうかってちょっと心配に、
うん、
この写真を見ると本当に心配になりますね。
うん、
うん、
でもね、まあ、ね、取材に行く人もそうだけど、あそこで処理、東電でね、処理してる作業をしてる人たちもね、測ってはいるけど、うん、でもそれこそこういうふうに見えない、
そう、
こういうふうな形で目に見えるものじゃないからね、
うん、
単純にそのメーターだけで、基準値、まだ大丈夫です、みたいな、それだけを担保にああやって作業してるわけじゃないですか。うん、
はい。
それもすごく怖い話だよなっていうね。うん。まあでもこれどうなんだろうな。こういうふうに、まあ綺麗に見えちゃうっていうのもあるけど、でもやっぱりこうやって冷静に考えるとやっぱ怖いよね。うん、
ですね。
うん。
はい。
こういう可視化することによって、よりその問題の大きさっていうのを、
うん、
より多くの人に知ってもらうっていう意味ではすごく意味のあることなのかもしれないし、うんうん、いや一瞬なこのタイトルだけ見た時にさ、いやどうなんだろうなと思ったんだけどでもやっぱ、うん、何でもいいけどこの目に見えるようにしてその問題の大きさというかね、うん、重大なあれっていうの目に見えないからこう怖いっていうのと同時にその本当の怖さというかさ、そこら辺が、うん、なんていうのかな、わからないっていうのかな。福島の近辺の近く、原発の近くまで入れちゃったっていうのはちょっとお話ししたと思うんですけど、うん
はいはい、
その街がああいう風になってしまってたりするのを見るとやっぱ怖いんだけど、
うん、
とてつもなくこう、異様な、
うんうん、
雰囲気があって、その怖さっていうのは違う意味でなんか感じるんだけど、
うんうん、
でも実際この放射能の怖さっていうのは別にそれを見ても、放射能の怖さっていうとまたちょっと違うんだよね。
うん、
だからやっぱこの実際放射能そのものっていうものがこういう風に実際あるんだよっていうのかな。
うん、
なんていうんだろう。こう誰も見てないからわかんないっていうのかな。
うん、
この未知の分からないものに対する怖さだったものをこういうふうに見せることで実際こういうものがこう今現在存在していてその街をゴーストタウンにしてしまっているみたいなね、はい、こういうものとこう結びついてきたりすると意味が大きくなってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、このブログの方リンクの方貼っときますのでぜひご覧いただければと、はい思います。まあでもね、この台風の話、ほとしましたけど、なんか雨で溢れちゃったりしてるんでしょ、また。
まあそうですね。はい。
うん、
まあ、台風もそう、汚染水で今ちょっと、話しちゃうけど、
うん、
ガタガタしてますけど、11月から4号機のこう、使用済み核燃料プールの、
うん、
を取り出す作業に取り掛かると。
うん。
ということなんですけど、あれなんか、まあ、話によると、こう、一回一回が絶対失敗できない。
うん、
それを数千回やら、千何百回やらなきゃいけないので、しかもまあ10年ぐらいかかるだろうみたいな話もあったりして、そんな一回も失敗しないことを10年間やり続けれるのかって、そういう話があって、なんかお尻の下が痒くなってくるような感じがします、
ね。本当だよね。だってその、はい、水漏れのあれだってそもそもなんか単純な計算ミスだったりさ、そもそも使ったもののが新品じゃなかったりとかさ、はい、なんかそんなレベルの話をしてるとこにその1000回のオペレーションを失敗なくしかも10年間。はい、できるわけないじゃんねっていう感じがするよね。
やってくれないとなんか日本は終わっちゃうんですけどっていう感じですか。
っていうね、状況の中で、よそには原発を買ってくれって言ってるっていうのはちょっとどうかと思うんですけどね。っていう、ちょっとなんか話が大きくなっていきそうになってしまうので、今週はこの辺にしたいと思いますが、ちょっと先ほどもお話しましたけど、ワークショップもまた、再開したいと思いますのでぜひまた来週も楽しみにしていただければと思います、はい、ということで久々の収録でございましたがちょっと長くなりましたね、
はい、
お届けしましたスノーさんのフォトスクランブル309回でございました、はい、お届けしましたのはハンスケと
はいスノーと
小関でした。
ではまた来週。